え？ギアギアってもう4回目なのかよ。
え？マジっすか？
はい。マジです。
あのですね、タイトルコールが、なんか、毎回つか今回より割とひどめの割とひどめのタイトルコールだったんじゃないですか。いいんすけど、こういうパターン嫌いじゃないんですけど、無計画
ちょっと4回目はちょっとね、考えが浅かったです。
ちょっとね、思ってたよりも大変な感じになってしまったっていうね。
ですね、はい。ちょっと返しがそう来ると思ってなかったんで、こう、返しを用意できてなかった。
そうですね。いや、打ち合わせなしですからね、ここタイトルコールは一切、打ち合わせなしって言って。はい。
はい。
じゃあちょっと仕切り直して。
仕切り直して。はい。はい、ギアギア4回目始まります。
はい。お願いします。
お願いします。このポッドキャストは創作活動の過程を赤裸々に語るラジオ番組です。
あ、よっ。
よし、4回目綺麗に言えたよ。
はい。
はい。
で、MC は、阿部英二さんと、
はい。
ニャンタジです。
で、この2人でお送りします。
お願いします。
協賛も募集中です。
マジですか？皆さん、安倍さんがやってる会社
ところどころ入るんですよね。ちょっと会社名バレると、私の本名をバレるっていう。
そうっすね。そうっすね。やってる会社がバレるとね。
代表者名ちょっと出てるから、怖い怖い。
そう。それは危ないですね。うん、いや。3回目の時に、はい、まあ、オープニングトークなんですけど、オープニングトーク。これ流行りかっていう、映画の話をしたんと思うんですけども、
はい、
今回はゲームの話をしようかなと思いまして、
はい、
うんうん、実際、最近ゲームされてます？
最近ですね、まあ、ちょくちょくとはやってるんですけれど、うん、まあ、一応最近は2本ほどやってまして、
はいはいはい、
まあ、1本がApex Legends っていう、
はい、
PS4 と Xbox One と PC かな、
うんうん、
3機種でやってる、その、FPS のゲームでして、
うん、はいはい、
でこれなんと無料なんですよ。
お、無料。
無料で遊べるゲームで。無料で
遊べてもんだ。はいはいはい。
まあ、その3人で1チームを組んで、20チームと戦うっていう、
ほう、
そのバトルシステムかな。
60人ぐらいが一斉に戦い合うってことですね。
そうですね、
はいはいはい、
一つのマップに降りて、
はいはいはい、
でそこでやるなんかアイテムとかがあるんですけど、うん、まあ、そのアイテムを回収して、うん、最後の1チームになるまで戦うっていう、そのバトルロイヤル方式っていう、
はいはいはい、PUBG とか、
はい、
流行ったやつですね。荒野行動とかね、
はい、
はいはいはい、
のゲームで、まあ、一人一人キャラにそのスキルっていうんですか、
うん、
のがあって、で、まあ、早く移動できるキャラがいたりとか、
うんうん、
壁越しから敵を見る能力を持ってるやつがいるとか、
はいはいはいはい、
そういうような感じのスキルを、異なるメンバーを扱って、
うんうん
う
ん、
まあ、その1位を目指そうっていうゲームで、結構それが、友達同士でやると楽しくてですね、
うんうん、
友達と集まった時に、最近よくやってるゲームになります。
そうですね。あれ面白いですね。実際
よくこれだけのクオリティのゲームを無料でやらせてくれるなと思って、そうですね、それを今 PS4 で、はい、メインでやってます、私は。
うん、なるほどなるほど。2本目は
2本目はですね、
はい、
ちょっと古いんですけど、
うん、
オクトパストラベラーっていう、
はいはい、
その RPG ですね、
はい、
これは任天堂スイッチで出てるんですけれど、
うん、はい、
なんか昔懐かしのドット絵のその RPG で、はい、まあ8人主人公がいて、うん、1人だけまず選ぶんですけれど、はい、あとの7人は旅の途中で仲間にすることができるんですけども、
うん
うん、まあ、その8人の仲間のストーリーを追いかけていくっていう、うんうん、まあ、よくあるオムニバス形式のロールプレイング、
はいはい、
ゲームになってます。 ロマサガとかに近いんですかね、なんか流れ的には。結構ロマサガ系のなんか見た目というか雰囲気を出してるゲームなので、ロマサガとかが好きな人、
はい、
結構楽しめるんじゃないかなと思います。
そうですね。あの、そうですね。アベレさんが言われたように、あの、はい、実際グラフィックがすごく綺麗なんですよね。
はい、
なんか、キャラクターとかは、まあ、ドット絵的に書かれてるキャラクターがいて、
はい、
でも街とかは 3DCG で作られてたりするので、すごいうまいこと 2.5 次元って呼ばれる、確かね、2.5 次元世界みたいな感じで、
はい、
多分、触れ込みとかがあったと思うんですけど、すごい綺麗なんですよね。なのと、あのね、ゲームシステムというか、その、実際の戦闘のシーンがすごくこう、バランスがいいというか、
はい、
まあ、昔っぽいんですよね。
そうですね。
あの、単純に対策ができてなかったら全滅することがすぐあり得るっていうのが、うん、あ、昔っぽいって思う。わかる人だけわかればいいですけど、
はい、
FF5 でこうサンドウォームにやられるみたいな。強すぎって、ね。逃げるのが正解なんだっていうね。ただ赤魔同士のそのラーニング、じゃあ青魔同士か。青魔同士のラーニングするためには一発食らわないといけないっていうのがね。そうそうそう。あったりするんですけどね。
はい、
そうです。もう、あ、そういう、なんかね、あの、昔っぽいっていうのがなんかすごくいいところだなっていうふうには確かに思いましたね。
おっさんホイホイと言われてます。ルゲンでしてね。
ああね。確かにね。
確かに、ホイホイされた。
そうですね。最近の子たちにはまあ、あんまり向かないのかもしれないですね。
はい。
うん。あ、でもどうなんでしょうね。実際。向くのかもしれないですけどね。
まあ、やってみたら案外、面白いですもん。でも、やっぱし、昔のゲームとしては、めんどくささは結局、今のゲームシステム結構落とし込んでるところもあるので、
そうですね。
ファストトラベルっていう、一度行った街は、マップの、メニューのマップから、その街に飛んだりする機能とかもあるので、昔のゲームは全体に、ワールドマップ移動して、こう、一時歩かなきゃいけなかったとか、そういう手間なところとかは割と省かれてたりとか、そこは今時なんだなと思いながら遊んでたりするんですけど。
そうですね。ちょっとその新規さんというか、初心者の人たちにはあんまり優しくないかなっていう気はしますね。
うん。
違ったとゲームが好きな人たちが好きなゲームっていうイメージがありますね。はい。
ね、
ありがとうございます。
ランタジさんは最近何か遊んだゲームありますか？
いやーね、積みゲーがまた増えてしまいまして。
ドキ。
あのね、もう、ミスったみたいな感じなんですけど、スーパーロボット対戦 T っていうのを買ったんですけど、
はい、
まあ、いわゆる、スーパーロボットシリーズって呼ばれるものでして、
はい、
まあ、もう何作出るのかちょっとわかんないんですけど、まあ、新しい新作のやつが最近、スイッチで出た。スイッチと PS4 かな、
はい、
PS4 で出たんですけど、スイッチの方で買いまして、
はい、
でね、これがね、時間泥棒でして、多分ね、全部クリアするのに60時間ぐらい、かかるんですよね。それを考えると、なかなか時間が捻出できるかな、と思ってる最中に、チョコボの不思議なダンジョン、エブリバディっていうのが出てまして、
はい、
もうね、チョコボの不思議なダンジョン、昔やってすごく好きだったんですよ。
うんうん、
これが出るってなったらね、買うかって言って。同じ時期にね、風来の試練の、
はい、
iPhone とかのアプリかな、
はい、
Android も出てるのかなが出たんですけど、それを買おうかどうか悩んでたんですよね。
はい、
で、買おうかな、どうしようかなって悩んでる時に、チョコボの不思議なダンジョン出るよって言われて、こっち買うわって。
やっぱ思い出がある方が。
思い出がある方がね。風来の試練もね、思い出がないわけじゃないですけど、
うんうん、
スーパーファミコンの世代じゃなくて、僕がやってた世代、ゲームボーイの世代なんで、
はい、
ちょっと違うんですよね、
うんうん。
そこに思い出補正がなくて、どっちかというとチョコボの不思議なダンジョンの方がリアルタイムで遊んでたっていうので、
うん、
まあこっちの方に軍配が上がっちゃったんですね。
なるほど。
っていうのを、ああ、またこの、でもね、チョコボの不思議なダンジョンも、多分僕の予想では5、60かかると思うんですね、
うんうん。
メインストーリーだけクリアするのに30時間。
うん、
で、裏ダンジョンとかが出てくるのに5、60時間みたいな。
うんうん、
このゲーマーとしての読み。
ある程度当たるやつですね。
で、それを考えてるときに、 あれ俺そういえば前なんか買ったなみたいなんで思い出したのが、
はい、
デビルメイクライ5なんですね、
うんうん、あれ私も興味があるゲームなんですよね。
うん、あのね、デビルメイクライ 1,2,3,4 を買った人ならぜひ遊んでほしいゲームなんですよね。
あ、買わなきゃいけない。
ぜひ買ってほしいですよね、アベレさんにも。これがね、すごく面白いゲームなんですけどね。これ、あ、まあ、こいつはね、でも、そこまで時間泥棒じゃないかなっていう気はするんですけどね。
毎作そんな長くはないですもんね。
そうなんですよ。
まあ、極め出したら、あの、アホみたいな時間ですけど。
そうですよ。一周、ノーマルでクリアするぐらいであれば、だいたい10時間ぐらいあれば、10時間もいらないぐらいかな、うん、賞味。あればいけるんじゃないかなと思いながら。ただこいつもまだまだ、まだ序盤に止まってるので、
うん、
ちょっとこの3本立てがなかなか忙しいな、
うんうん。
で、あの、プラスじゃないですけど、久しぶりに、あの、はい、PS4 のフリープレイっていうのがあるんですけど、
はい、
3月かな ?3 月のフリープレイが、Call of Duty 4 Modern Warfare、
はい、
ウォーフェアかな正しくは。ちょっとどっちか分かんないですけど、はい、それがね、あの、フリープレイでありまして、久しぶりにね、ストーリーやるとね、めっちゃおもろいっていう、あの、半端なく面白いなっていう。
スタンバイ、ね、間違いない。ス
タンバイ。そうですね。あ、ね、ステンバイ、ステンバイっていう、ガクっていうね、流れがあるんですけどね。あの、すごく本当に、コール・オブ・デューティ4やっぱ面白いな、名作だなっていう。うん、ちょっとね、あの、舐めてた。舐めてたわけじゃないですけど、ね、あの、ほんまに久しぶりにやると、おもろいなっていうのはもう、でもね、ほ
ん
と積み毛が増えちゃったなっていう、
うん、
形でね、ちょっとどうしようかなっていう。
私も今、積み毛がやばくて、
ね、
3機種持ってるとやばいんですよね。
ね、Xbox、アベレさん、だって Xbox One、
はい、
PS4、Switch。
はい。
というもう次世代機がもう目白押しっていう
状態ですね。とりあえず全部集まっちゃいましたね。
ね、Xbox One持ってる人は割と珍しい方だと思うんですけどね。
日本だとそうですよね。なかなかいない。どうしてもね、Gears of War シリーズっていうのがね、はい、Xbox でしか出ないので、
あ、
もう追いかけるためにはもう買わざるを得ないみたいな。
ね、Xbox One でも出てるんですか？
あ、出ました。あの4が出てますね。
あ、
で今年5が出るという噂なので。
ああ。じゃあね、あの、この収録が終わった後に、あの、プレイしよう
もう、フォーも、なんだかんだやっぱし面白い。
ああ。
よくできてるんだ。
なるほど、なるほど。いやいやいや。ゲームの話題ね、あの、話し出したら止まらなくなっちゃうんでね。
はい。
あの、これぐらいにしておいて。
はい。
今回の話に行きましょうか。
はい。
お願いします。
今回のメイントークはですね。
はい。
ちょっと、いよいよゲームブックの方の進捗報告を。
お
しちゃいたいと思います。
来ました。
ドキドキです。
ドキドキしてます。はい。
はい。で、まあ、実際のところなんですけれども、はい、いよいよあとは執筆活動に入るよってところまでは、
はいはい、まあ、なんとなくね。
なんとなく来たかなと。
そうですね。
いう感じでして、
はい。
まあ、ざっくりと、皆さんに今お伝えできる情報だけを、ちょこちょこと伝えていこうと思います。
はい。
まず、ストーリーが、
はい、
枠組みは決まりました。
よっ。
ですね。まずは、あの、いわゆる時かけというものになります。
はい、
いわゆる時をかけるものになります。まあ、ゲームだと、クロノトリガーとかですね。
はいはい、そうですね。
あとは、シュタインズゲートとか、なんかそういう系の、
はいはい、
時間をまたにかけて、行こうぜっていうような流れになってます。
はい
はい、でまあ、私は先に未来をちょっと見ちゃったら、見ちゃったがゆえに、
うん、
その未来を変えようという、
はいはい
はい、割と王道的な、
王道ですね。
話に。
大事ですね。
なっていきますね。
はい。
で、まあ、時の移動の手段は、
うん、
いろいろあるんですけども、今回タイムリープっていう、
うんうんうん、
あの、自分、過去の自分の、まあ、記憶とか、
うん、
そういうのを引き継いで、
うん、
なんか、やるもの、
はいはい、
シュタインズゲート方式、ね。
なるほど。
ですね、多分、
うんうん。
だからあの、タイムマシンを使って自分自身が移動するとかではなくて、うん、あくまでも記憶だけが飛んでいくみたいな。
なるほど、なるほど。
その仕掛けについてちょっとまた本編の方で。
はい。
はい。
そうですね。
していただけたらなと思うんですけど。
そうですね。はい。
はい。
確かに。 あんまりね、言いすぎちゃう、
ね。言いすぎちゃうね。
なんか面白くなる。ところあるね。はい。
で、まあ、ざっくりとした簡単な内容としては、
はい。
まあですね、時計会社に勤める男性が主人公という、
お
ちょっとビジネスマンが主人公でね、
おぉ、
感じになりまして、
うん。
まあ、ある事件をきっかけに、大きな事件に巻き込まれていくという、
お
ぉ。まあ、これもザ王道なんですね。
ザ王道ですね。
もう本当王道にやっていこうと思います。
はい。
は
い、
で、まあ、好きな人がいるかどうか知らないですけども、パーフェクトな経理さん、かっこ女性も出てくるよと。
はい、おぉ。パーフェクトな。
パーフェクトな女性。
パーフェクトな。おぉ、いいじゃないですか。
もう、惚れちゃいけないぜっていうね。
そうですね。そうですね。パーフェクトな女性が、ね、出てくるってね。
こんだけ言うときは実はヒロインではありません。
メインキャラじゃなかった。ね、確かに。
はい。で、まあ、あと他にはゆるふわ女性が出てくるますし。
うん、あね、王道系ですね。
王道系ですね。うん、あと、仕事できるくんも
出てきます。ああ、ね、確かにね。
これまあ、この辺ぐらいから大体なんか、ちょっと、仕事変わるのよみたいな。
そうですね。
ところ、ちょっとだけニュアンスを取っていただいたらなと。
キャラクターも王道的ですね。
そうですね。
うん。もうずっと王道的に出てきてる。はい。
で、まあ、ざっくりおさらいですね。まあ、要は、前回までのお話をおさらいしていくとですけども、
そうですね、
1回から3回までの内容をちょっとおさらいしていくと、はい、私たちが作りたいって言ってた内容を、まあ、おさらいすると。
そうですね。1回目の話が、ゲームブックの、はい、まあ、良さってなんだろうみたいな話があって、はい、その時に、まあ、自分で選べる楽しさがあるっていうのと、うん、まあ、物語の道筋を楽しめますねっていう話があったんで、うん、
はい、
ここの部分はまあ活かしていきたいなというのが、
はい、
1回目の話でしたね。
はい。
で、2回目の話が、まあ、ストーリーの話をさせていただいたんですけども、うん、まあ、僕たちが先ほどから王道王道って言ってるような話で、まあ、王道、やっぱ王道がいいよねっていうのと、はい、あとはまあ世界観をすごく大事にしたいなっていうのがありまして、うん、例えば時計会社に勤めている男性が主人公なのに、例えば、恐竜が出てくるとか、うん、魔法が使えるとかいう話になっちゃうと、はい、ちょっと世界観おかしいんじゃないかってなっちゃうので、まあ、なるべく今回の世界観、時計会社に勤める男性が主人公、まあ一応現代を舞台にしようかなと思ってるんですけど、はい、その現代を舞台にするっていうことは、まあ、ちょっと、それってオーバーテクノロジーなんじゃないかとか、そういうのはちょっと出てこないように、まあ、したいな、というのと、
うん、
まあ、今回、まあ、ちょっと学べるっていうのも結構、重要なんじゃないかなと思ったので、はい、まあ、ちょっと学べるようなポイントも、多分随所にできるんじゃないかな、と思います、
うん。
はい。で、そうですね、3回目の話が、まあ、本の優位性の話だったと思うんですけども、はい、その時に出たのが3つほどあって、
はい、
知識の習得ができるのがやっぱいいよねっていうのと、うん、想像力がかき立てられるよねっていうのと、疑似体験ができるよねっていう3つだったと思うんですけども、はい、まあ、知識の習得、まあ、は、まあ、ストーリーにもちょっと関わってたんですけど、
はい、
まあ、知識実際何かこう、新しいことを、まあ、知ってほしいなっていうのが1個あるのと、あとは、ま、想像力をかき立てるような、まあ、ちょっとお話の持っていき方をしたいな、というところと、まあ、まあ、疑似体験。まあ、それこそ主人公なのか、それとも、ま、ちょっと、上からの目線なのかわかんないですけども、うん、まあ、ちょっと疑似体験ができるような、こんな時にこんなことしちゃダメだよな、みたいな風に感じてもらえるような作品にしたいな、っていう風には、改めて思いますね、
うんうん。そうですね。
うんうんうん。
で、まあ、今回もやはりその、この、点を意識した上である程度キャラ付けとか、は
い、そうですね、
ちょっと世界観、その時代設定とか、
はい、
いろいろと考えた上で、まあ、その解きかけにして、
うん、
まあ、この時計会社に勤める男性が主人公というような形にさせていただいたという感じになりますね。
そうですね。ちなみにね、ポッドキャストの中である程度決めてはいってはいるんですけど、さすがにね、全部を全部、ポッドキャストで収録するっていうのはできないので、
はい、
私はね、そのアベレージさんと、ニャンタチ島の方でもう結構決めていってはいるんですけど、
うん、
まあ、その部分はぜひね、実際のゲームブックで楽しんでもらえたらなと思いますね。はい。
はい、
いや、まあまあ、今回はね、
はい、今回はこんな感じのちょっとした簡単な進捗報告に、
ね、報告に な,
なりましたけども、はい、まあ、これの条件をちゃんと満たせるように頑張って、
ね、そうですね、
いきたいと思います
ね。意外にね、あの作るのがやっぱ大変っていう、
ここからちょっと執筆が待ってるんですけど、ね、本を書いたことないのでね、今まで、
そうですね、
せいぜいブログぐらいしか書いてないので、
確かに
ここからちょっと大変なんですけど、
はい、
頑張って書いて、ぜひ皆さんに遊んでいただけるように、
はい、
頑張ります。
頑張ります。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はそうですね、ゲームブック の実際の進捗報告をさせてもらったんですけど、
はい、
まあなかなか進んできたなっていう気がしますね。
そうですね、どんどんこう進んでいくと、おお、やってきてるねっていう気がするんですね。
そうですね、最初実際ね、どうなることかと
かゲームブック言うてるけど、ね、みたいな
ね、第1回目 の, あのゲームブック5国旗をやった時に、はい、絶望感すら感じるぐらいのマジかって、こんなにも書かなきゃいけないのかと思ったんですけど、もうね、意外にね、あの実際作っていったらもしかしたらできるんじゃないかみたいなね、
うん、
風になってきたので、やっぱ動くことって大事だなと思いますね、うん、はい。で、まあ、であの今回3回目と割と踏襲したような、
はい、
構成になってるんですけど、
はい、
あの3回目のエンディングトークを踏襲するので、
はい、
あの、まあ、今後気になってるゲームをぜひ教えてほしいなと思うんですけど、
はい、
アベリーさんの気になってるゲームって実際何があります？
私はですね、今気になってるのはですね、
はい、
いくつかあるんですけれど、はい、ま、直近で出るゲームでしたら、
うん、
Days Gone っていうゲームがあるんですけど、
はいはい、
なんかアメリカ人ゾンビ好きだなと思うんですけども、
うんうん、
またゾンビのゲームでして、うん、なんかゾンビが溢れた世界で、
はい、
なんか一人でどう生き残っていくかっていうサバイバル、
うん、
ゲームになってるみたいで、
はいはいはいはい、
で珍しくゾンビゲームにしては、
うん、
あのコープとかがない、
うん、
完全に一人用みたいで、
なるほどなるほど、
ちょっとそれが気になってもますね。あと他にはですね、
うん、
王道、結構後のゲーム王道なんですけど、
お、
一つがのモンスターハンターワールド、
はい、
アイスボーンっていう、
あ、大型アップデート、
大型アップデート、はいはい、結局 GQ また出してきたなっていう、
実質ね、
実質 GQ って書いて、うん、実質 GQ って言い切りを出しいと思いながら
そうです
けど、まあやっぱモンハンシリーズなんだかんだで結構好きで遊んでるん で,、
うん、
で,、
ね、
でワールド自体が結構楽しかったんですけど、
う
ん、
そう、
絶対これ GQ 出るわと思って、
はいはい、
早々と売っちゃったんですよ、
あ
実は、
はい、そうですね、
そしてあの女出たので、うん、ちょっと GQ から本気出すって言って、
あ、そう
っ
すね、
そんな感じでちょっとアイスボーンちょっと楽しみになってます、
はい、
でラージャンの復活を
望
んでるっていう状態ですね。
なるほど、はい、
であともう一作がですね、うん、先ほど確か最初のオープニングトークで話させてもらったオクトパストラベラーのスマートフォンアプリ版が出るらしくて、
はい、
なんか世界観的には過去の話らしいんですけど、
うん、
でなんかまあそれが一応無料で遊べるらしいので、まあ、ちょっとそれが気になってるなという感じなんですけど、
はい、
これ無料で出すってことは何、キャラがガチャなの、装備がガチャなのみたいな、ちょっと、
ね、
それの仕様が一切語られてないのが、
そうですね、
ちょっと怖いなと思ってて、
そうですね、この収録前にねちょっと話したんですけど、アナザーエデンっていう、その、
はい、
あの同じようなアプリがある、まあ、ゲームのアプリがあるんですけどね、
はい、
それと同じになるのかなみたいな話はしてたんですけどね、うん、実際どうなるんでしょうね、うん、
ちょっとね怖いな、
怖い
な、そこが課金しなきゃまともに遊べねえじゃねえかよってなるのかどうかっていう、
まあそうですね、
そこがちょっとね気になってる、
うん、なんですよね、ああいうね RPG の元 RPG があるスマホゲーム結構難しいですよね。
ですよね、
うん、
一層こそ最初から1000円とかでしたらね、もう別にもう割り切って買えるんですけど、
そうですね、
逆にちょっと課金ガチャ要素ってなるっていうから、うん、どうなるのかなと思って。
そうですね。
しかもなんか8人対戦とか戦闘に8人出てくるとかいう、なんかその初代というかスイッチの方のオクトパストラベラーは対戦4人、
はい、4人ですよね、
4人でバトルするんですけど、うん、なんかこれはもう待望の8人みたいな書き方されてる、
待望みたいな、ちょっと違うような気
が、8人みたいな、
うん、なるほどなるほど、
まあ、じゃあ主人公全員がバトルに出れるってことなんでしょうけど、果たして、
確かに確かに、もしかしたら全員プリムロゼとかな俺もプリズムロゼだみたいなひどいゲームが始まるって
ナイフ以外弱点なかったら疲れへんブレイクできん、
いや、もしかしたら全員踊り倒して、あの一番ええのが出るまで踊り続けてやるみたいなひどいゲームが始まる、
怖いですな、
うん、なるほど、
ね、まあ他にも一応ロマサガ3とかのリマスターですか、
いつ出るのやら、
いつ出るのやらとか、あとアストラルチェーンっていう、うん、なんかベヨネッタのチームかな、
プラチナゲームズ、
プラチナゲームズのが作ってるスイッチ向けのアクションゲーム、
はいはい、
なんか完全新作っぽいので、なんかそれがちょっと気になってますね、うん、ただ情報が全く出てないので、
なるほど、
どうなるか分かってないんですけど、
はい、
なんかその辺とかも気になってるかなっていう、
なるほど
ですかね、正直 E3 がまだ始まってないんで、
そう
ですね、正直あまり今個人的に大きなゲームが、うん、情報が少なくて、ね、なかなかないんですけど、
うん、
私の方でもそんな感じですね、
おお、なるほどなるほど、
ナンタニさんの方はなんか、
そうですね、ゲーム、でもね、あの思ったよりその大型タイトルが少ないなっていう気がしてまして、でもまあそんな中でも、まあ、いくつかあったのはあったんですけど、まあ、3つぐらいかなと思うんですけど、
うん、
ね、1個目が、ブラッドステインドリチュアルオブザナイト、うん、噛みそうになるなこの名前
すごい長い名前ですよね、
そうなんですこれがね、2年前ぐらいに、うん、それこそクラウドファインディングが始まって、うん、で1年前ぐらいか2017年ぐらいの、ビットサミットって言われる、
はい、
インディーズゲームの祭典があったんですけど、はい、そこに出展されてたタイトルでして、
うんうん、
で、やっと出るんだと思いながら、やっと今年出るんだ、2019年出るんだと思いながら、もともとね、あの、悪魔城ドラキュラシリーズを作ってた五十嵐さんって人が、うん、まあ、実際メインのディレクターかな、プロデューサーかな、
うん、
まあ、ちょっとそこの部分が曖昧で申し訳ないですけど、が作るゲームなんですけど、まあ、いわゆるキャッスル、バニア、ね、ちょっと名前がね、メトロバニアっていう多分ジャンルなのかな、ジャンルというか言われ方をするんですけど、はい、あのメトロイドっていうその探索系のゲームがあるんですけど、
はい、
それとキャッスルバニアっていうその悪魔城ドラキュラの海外版の言い方が合わさってメトロバニアっていう言い方があるんですけど、
はい、
あの昔の悪魔城ドラキュラは進んでいくだけ、単純にもうステージを攻略していくだけだったんですけど、
はい、
それがもうそのお城の中を自由に探索していってアイテムを見つけたり、まあ、ボスを倒したりするっていう風に途中で変わっ、ちょっと方向性が変わったんですけど、はい、割とそっちの方向性の、まあ、イメージを引き継いだゲームになってるんですけど、すごくね、やっぱあの面白そうな感じで、あの早く出ねえかなと思いまあ、そこが期待してるゲームなのと、
うん、
あとまあ、ニンテンドースイッチで、あの、はい、キャップヘッドって呼ばれるゲームが、もともとスチームかな？スチームで、パソコンゲームで出てたんですけど、うん、まあ、すごく、まあ、あの、アニメーションが豊富なとか、すごい綺麗なアニメーションなんですけど、
はい、
あの、まあ、いわゆる死にゲーとか、まあ、最近呼ばれてる、
はい、
まあ、あの、デモンソウルみたいに、ちょっとあの、理不尽な感じの、部分結構多いゲームなんですけど、
はい、
まあ極めれば極めるほど、まあ面白くなっているとか、まあすごく上手くなったなっていうのが実感できるゲームなので、
うんうん、
まあこれは割と期待してるゲームかなと、
うんうん、
あとすごく個人的に格闘ゲームが好きなんですけど、
はい、
あのサムライスピリッツの新シリーズが出るっていうのだけがちょっと、
うんうんうん、
ただし あの1回出たサムライスピリッツ1000っていうゲームにはなってほしくないあれだけは良くなかったっていう。
サムライスピリッツが新作出るっていうことに個人的に驚きですね、うん、まだ続いてたんですねっていう気持ちの方が、ね、
今のところ PV 見る限りではあのストリートファイター5とか4とかと一緒で、
うん、
もう完全にあの 2D のライン上での戦い、はい、ワンラインでの戦いになってるんでちょっと安心と思いながら、
うんうんうん、
ただなーってただなちょっと変えてくるからなって思いながら、まあでもそれの2つ、いや3つですね、3つぐらいが割と気になっているところかな、
うんうんうん、
ですね。そうですね、あの大型タイトルがねあんまないのでね、
そうですね、うん、
できたらね、ちょっとまた E3 直後ぐらいでね、はい、こういう話ができたらいいかな、
そうですね、
という気もしますね、うん、じゃあ今回はこんな感じで終わりましょうか。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
次回ではもうちょっとね、いろいろと、
うん、
このゲームブックの、
あ、そうですね、
中身も少しお話できたら、
とか、そうですね、
まあ、販売時期とか、
そうですね、
そんな話ができたら、
ちょっとね、
いいんですけどね、
いろいろね、具体的な話もできていけたらね、はい、いいかなと
思ってます。
お願いします。あの急にアベリーさんの力が弱くなってる感じが。まあね、
執筆作業大変だなと。
まあ、そうですね。
作家の気持ちになってる。
そうですね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。